The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さん、こんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事、これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシこと、ウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金拓司と、アシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、私はですね、今アメリカにおります。
日本にいます。
でもアメリカにいます。
でも今は日本にいます。放送日の日にはアメリカに編集長はね行かれてるんですよね。
そうなんですよね、はい。ですね、皆さん、この番組をお聞きの皆さんですね、覚えていますか？北緯37度線に送る怪奇な事件、
はい、あれに行くんですか？
そうですよ、そうですよ。これをですね、徹底調査するためにということでですね、このまあ2日目ですから、ちょうどカリフォルニアを出てですね、
はい、
で、順番にずっとこう、まあ、北を目、西を目指して、西から東ですね、
はい、
あ違うやん、西からやっぱり東ですね、はい、西海岸から東海岸に出て1日目ぐらいのところですね、うん、という部分で、おそらくですね、この次回の放送はですね、
はい、
現地から直接お電話をつないで、
うん、
僕がちょうど寝てる頃なので起こさないでください。
起こします。ただそんな怖いところに行ったら編集長電話つながるかな、いろんな意味で心配ですね、
うん、まあ盗聴されてるかもしれないですけどね。
本当です ね、ラジオ大阪さんが危ない、
はい、まあまあ何が起こるかは来週を楽しみにしておいてください、はい、ということです。
楽しみにしてます。The world's only reliable news.
Weekly World News. はい、ではもう一度このニュースを聞いていただきましょう。
火星には今も大量の水がある。アメリカ航空宇宙局 NASA は9月29日、火星に今も液体の水が存在していることを裏付ける観測結果を発表しました。もしも本当に液体の水が火星に存在するとすれば、火星に生命が存在する可能性は著しく高まることになります。これまでの火星表面観測から、山肌などの斜面に川のような模様があることはすでに発見されていました。この模様は季節によって消えたり現れたりを繰り返しており、水が流れた後ではないかという仮説はあったものの、それを裏付ける証拠はありませんでした。しかし今回、火星軌道上から分光計を使ってこれを観測したところ、模様の部分から塩の結晶とみられる鉱物を計測。 NASA はこの結果から、この模様が塩水が流れていた後である可能性が高いと分析しています。水は生命存在に不可欠な要素の一つであり、今回の発見は火星での生命発見への第一歩とも言えます。また将来人間が火星を探査する上でも、水があることによる恩恵は大きく、今回の発見で火星探査がまた一歩近づいたと言えそうです。
いるんですよ、
ニョロニョロの、
ニョロニョロ
がね、過去火星人が
ね、
はい、
さてですね、先週のお話まででですね、まあ、実際に火星に水がある、しかも塩水であるということで、うん、海があったということは当然生命の発生があってもおかしくないんじゃないですかってお話をしてたんですね、はい、で、現在の状況っていうのは、もうこれはですね、表面に出ていたら当然やっぱりこう凍ってしまう、要は地下にあるものが、地下でどうも生命が暮らしているんではないかっていうお話をしていたんですよね。さてここでですね、もう一つですね、面白いお話をしましょう、
はい、
ですね、地球の今表面がですね、まあ、70% が海って言ってますよね、うん、
はい、
実はですね、火星は昔どういう状態だったって思いますか？
そのこうやって水が出てびっくりしてるので、何もない状態の、
うん、
なんだろう、砂の状態、
逆なんですよ。
水？
そうです、要は火星は 全面が水で覆われた星だったんです。
うわー、それはそれです、なんか素敵です
ねウォーターワールドですよ。
へー、 USJ のウォーターワールド、ね、USJ ですね、ビーコン様が登場、
ビーコンが出てくるかもしれない何回か言ってますね、
大好きなんです。
あ、そうですか、はい、水だらけになりますから、
ね、はい、
まあまあその話置いといてですね、はい、しかもですよ、ですね、今の地球の場合ですね、
はい、
まあまあ一番深いところと言われるところでも1万メートルクラスですね、うん、まあ、日本海この一番深いところでも6000メートル6500メートルって言われてるんですが、はい、
うん、
なんとですね、火星の海っていうのは1万6000メートル以上深い。
すごい、それ
あら、まあ、
ね、そこまで深いと中に生命がいそう、
もう溺れちゃいますよ。
そうですね、私たちはもう大変なことになります。
足が届きませんね、
はい、
まあ、で何が言いたいかというとですね、
はい、
要はまずあの地球以外に水がないからと思っていたのがですね、うん、もう地球どころじゃないと、
うん、
もうその数倍の深さですよね、という、まあ、広大な海に覆われた星だったということなんですね。これあの火星っていうのは要はさっきマミちゃんが言ったですね、乾いた星っていうイメージがあって、
うん、はい、
ね、なんかそういう赤い星って言いますね、
うん、
昔からですね、
火星っていうのは名前も火なのでね、
火ですよね、
はい、
逆なんですよ、
びっくりですね。
あら、まあね、えちょっと奥さんですよね、
名前には本当にね、井戸端会議で話さないとダメです、
ね、
はい、
で実際ということはどういうことかというと、
うん、
要はですね、はい、これ水深が1万6000メートルって言いましたよね、
うん、
となるとどういうことが起こるんでしょう。要は、
はい、
お魚でもですね、深海の魚、
は
ね、要は、はい、ですね、まあ、海に潜られる方っていうのは分かるかもしれないんですけど、うん、水の中潜っていくとですね、もう10メートルぐらい超えるあたりからもう光が届かなくなるんですよ、
うん、
ということは圧力も増す、光も届かないということは、深海魚のような、要は深海の生物をさらに進化させたような生態系が進んでいったんではないか、
はい、
ということなんですよね。
じゃあ私たちが見たことのない形のもびっくりするような生き物がいそうな気がしますね、うん、
だからあの極端に要はあの、まあ、暗いの中で光を取り込もうとして、
はい、
もう目がものすごく大きいような、
うーん、
グリングリン あの少女漫画みたいな目をした
キラキラ
お魚がいたりとかですね、
はい、
逆に言うと要はあのその深海の底へ行くようなカニですよね、
ああ
いったものがあったりとか、うん、あとはだから水圧をものともしないタコ、
うん、
ああいう生き物がいたかもしれない、
は
あ、どんどん進んでいったかもしれないっていうところなんですよね、
うん、
まあ、いよいよいよいよタコ型宇宙人が出てくるかと皆さん期待してると思うんですが、
はい、
まあ、その環境は整っていってるということなんですよ、
うん、
ね、さてじゃあその中でですね、地球の中で海の中で賢い生物って言ったら何を思い浮かべますか。
何でしょう、
イルカとか思います
ね、はい、哺乳類系、
哺乳類系ですね、クジラとかイルカとか、はい、賢い代表みたいに言いますよね、
うん、
彼らって本当に賢いんですかね。
どうなんでしょう、賢いと人間より人間とこう通じ合える、
うん、
同じ哺乳類として、
うん、通じ合える、それがそうでしょうね、うん、
はい、
クジラってクジラあんだけでっかいから脳みそでっかいって聞いたことないでしょ。
はい、そうですね確かに
体の割に脳みそ小さそうでしょ、
はい、
ね、となると要は軟体生物とかですね、そういった深海の生物っていうのは実はですね、脳が一つじゃないんですよ。
怖い。
例えば、はい、頭の場所に脳もあったりするんですが、要は手の先、足の先にも脳があったりするんです。要は神経っていうのがありますよね、あれの膨らんだようなところに、
はい、
要はサブ脳みたいなものがあったりするんです。ということは中央に頭まで、どうしたらいいですかねって聞きに行かなくても、
うんう
ん、その場所その場所で判断ができるんです。
なるほど。
ということはとても生き残れる可能性が強くなる、はい、餌を捕まえられる可能性も強くなるんです、
うん、
そういう生物っていうのがどんどん進化していってる可能性があるということなんですね、
うん、
あれあれあれ、なんとなくなんかどういう形のものなのかっていうのが分かりにくくなってきましたか、それともイメージできるようになってきましたか、
うん、もうタコばっかりがもう
タコですかね、まあ、とりあえずじゃあ実際その結論はですね、曲の後にしましょうか。
Stay tuned. Weekly World News.
はい、 さてですね、まあ、昔あの火星にはですね、もうとっても大きな、要は地球よりも広い海があったんですよというお話をしていたところなんですけども、
はい、
まあ、というわけでですね、実際に要は陸地がなかったわけなんですね、
うん、
陸地がなかったということは要は、哺乳動物、要は脊椎動物っていうのは生まれないんですよ、
う
ん、
歩くということがないですもんね。そうですね、
陸地に上がる必要がないわけで、だって陸地がないんだもん、
うん、
ということなんですよ、
うん、
というわけは要は海の中、海洋性の生物がやっぱり過ごしていたであろうという中で、要はあのタコさんがいてもおかしくないですよってお話をしていたんですね、うん、で次にじゃあどういう可能性があるのかっていうお話をしますと、まずじゃあこれはあの捕食ということがあるんですね、
うん、
いやじゃあ何を食べて生きてるんですかというところなんですね。で実際の火星のですね、今調べていきますと、要はあのメタンは発見されています。メタンっていうのは要は生命活動があった証拠なんですね、
うん、
まあ、つまりあの人間でもですね、生き物でも例えばおしっこをします、排便をしますよね、うん、でそれをやっていくっていうことは要はメタンガス、メタンが出てくるわけなんですね、うん、生命活動の廃物になってくるわけなんです。ということは捕食が行われていた、
うん、
でももう一つの部分っていうのは地球の場合はですね、動物と植物ってありますよね、
うん、
この植物を食べて動物が増えるってことがあったんですが、
はい、
実はですね、火星は地球よりもどんどんお日様から離れてますよね、
うん、
ということは光合成をする要は植物っていうのはあまり進化しなかったんじゃないかなと、
うん、
要は海しかないで、海っていうのはさっきも言いましたように10メートルも潜りは光が届かないので、
うん、
植物が育つっていうのはあまり考えにくいんですよ、うん、となると要は微生物、アメーバみたいなものから始まったとしても植物のない世界、これちょっとまめちゃん想像がつきますか？
もう今地球にはあって当たり前になってるんで、
ねえ、
うん、
ですからとなると要は海の中の、まあ、こう暮らしを見ていく中で植物があまりいなくて、であの要はそこの中で完結するっていうことは要は食物連鎖が起こるわけですよね、うん、となるとじゃあ一番強いもの、一番強いものっていうのがどんどん進化していって、
うん、
で賢くなっていくっていう形がある、
うん、
とするわけですね、
はい、
といきますと要は深海生物の中での食物連鎖を考えていくんですよ、
うん、
要は例えば下の方にいるナマコみたいなとかヒトデみたいなとかありますね、そういうのが小さいものを食べていく、でそれを食べるカニみたいなのがいる、さらにそのカニを食べるタコみたいなやつがいる、そのタコを食べる何が食べますかね？
タコが頂点ですか？
ですね、軟体生物、例えば深海のダイオウイカみたいなやつもいますよね、
はい、あ、大きいのが、
要は深海の世界では軟体生物っていうのは食物連鎖の頂点に立ちやすいんですよ。
へ、
もう一つマミちゃんが以前絶叫したことがありましたが、
はい、ヒ
モムシっていうの覚えてませんか？
あ、気持ちいい、緑色の
50メーター、
50メートル層の長さですよね。太そうやな。
地球上で一番大きな生き物っていうのがヒモムシなんですよってお話をしたかと思うんですが、シロナガスクジラよりもでかいんですよと。となるとですね、魚類っていうのは脊椎動物ですよね。要はそれは要は陸上に上がるっていうですね、その進化がない海だけの世界だったらあまり進歩しないかもな。となると軟体生物が頂点に立っている可能性が高かったかもしれない、
うん、
いたんですよ、タコ型宇宙人は。
そこにつながりますか？
どうだ参ったか。ね、ですね、逆にですね、いやいやそんなことはないよというお話があればですね、はい、ぜひ寄せていただいてもいいんですが、
うん、
ですね、いろんな話の部分でですね、もう一つ皆さんちょっとぜひ覚えておいてください、地球上の水がどんどんなくなっていく、凍っていく、蒸発するってことを言いますね、
うん、
でもね、それよりももっと多いのが土をです、水をですね、汲んで土の上に流してみてください、
うん、
当たり前の話ですが土の中に吸い込まれませんか？
うん、吸い込まれます、
ね、
はい、
地中に入ってしまう水の方が多いんですよ、
うん、
なのに海の水はなぜ入っていかないんでしょうね。
本当ですね、深いといえども下は砂ですもんね。
どんどん入っていきそうな気がします
か？はい、そうですね、
砂場に水を入れるわけですから、
うん、それ以上に水の量が本当に溢れるぐらいある、
ねえ、うん、 まあ、ということでですね、実際その火星の水はどこへ行ったのだっていう話があるんですが、うん、要は蒸発してしまったものも多かったでしょうが、多くの水が地中にどんどんどんどん入っていて残っている、うん、実際ですね、研究結果の中では火星の土中、土の中にはですね、2% 水分があるという結果が出てます、
はい、
ということは十分に、要はあのカラッカラの植木鉢じゃなしに、うん、結構お湿りの高
い
土になってると、
はい、
という状態なんですよ、うん、となると当然その下にたくさんの地下水がある、そこにはタコがいっぱいいるんじゃないかなということなんです。
火星人のルーツはそこか。
ですね、最初に言い出したのが、まさかそこまで考えていた人かどうかはわからないんですけども、
はい、
タコさんがついに現れるかもしれないですよ。
そんな、ここでちっとつながるのはなんか火星人の仕業のような感じもしてしまいますね。
全部タコ焼きにして食ってやる。
タコ焼きにしてやりましょう、本当に買ってやろう。
というわけでですね、はい、まあ、この模様もですね、実はあのハリウッドの方でもたくさん今映画化されてます、うん、ですね、日本でも来年の2月ぐらいですかね、オデッシーっていうですね、火星をテーマにした生物の映画が復帰されるはずです、
はい、
その中にもですね、必ず最新情報がこう絶対に組み込まれるはずですので、皆さんぜひチェックしてみてください。
Dr. Tax's Weekly World News.